皆さん、おはようございます。7月の11日の、シリス礼拝の説教をこれから、始めたいと思います。本当にコロナウイルス感染収束未だなりませんし、その中にありましてもですね、崖崩れがあったり大雨になったり、本当に大変な、時期を私たちは過ごしております。そしてまた、東京オリンピックをですね、この中で、開催をするというですね、本当に皆さんの心が静まらない中でこういうものが行われるのも本当に残念だなと私は思っております。私は本当に、東京オリンピックは、学生時代、高校生だったと思いますけども、高校生時代にですね、東京オリンピックを、テレビで、見ました。裸足のアベベのマラソンですね、それから柔道、袈裟固めというね、本当に すごい技ですね、見ました。フェンシングですね、それを目の当たりにテレビで見ることができましたし、で柔道の授業の中でもですね、その袈裟固めの凄さっていうのも、ありました。やってみました。本当に、大きい巨体の人に上に乗られますとですね、身動き一つできなくなったことを思い出しました。私よりか、当時私もこれでスマートで60キロぐらいしかありませんでしたから、ですね、本当に大きい人がいましてですね、動きができなかったことを思い出しました。さて、そんな中にありまして今日もですね、御言葉に聞いて、参りたいと思います。今日のですね、聖書日課を見ますとですね、生活の刷新と、されております。で、生活の刷新、新たにですね、ものをですね、求めていこうよという思いがあるんだと思います。そんな中で今日はですね、まずは聖書日課で与えられているのはですね、このエレミア書、旧約聖書の1188ページを皆さんまずはお開きいただきたいと思います。エレミア書の、7章の、1節からです。11節まで、旧約聖書1188ページを、お開きになってください。エレミアと言いますとですね、そのちょうどバビロン捕囚の頃に出てきた預言者でして、このエレミアはですね、イスラエルに残った、それにエルサレムに残った、イスラエルの民に対してですね、預言をした人です。エレミア書の7章1節から、主からエレミアに臨んだ言葉、主の神殿の門に立ち、この言葉を持って呼びかけよ、そして言え。主を礼拝するために、神殿の門を入っていくユダの人々よ、皆主の言葉を聞け。イスラエルの神万軍の主はこう言われる。お前たちの道と行いを正せ。そうすれば私はお前たちをこのところに住まわせる。主の神殿、主の神殿、主の神殿という虚しい言葉により頼んではならない。このところでお前たちの道と行いを正し、お互いの間に正義を行い、気流の外国人、孤児、家父を虐げず、無実の人の血を流さず、異教の神々に従うことなく、自ら災いを招いてはならない。そうすれば私はお前たちを先祖に与えたこの土地、この地、このところに、とこしえからとこしえまで住まわせる。しかし見よ、お前たちはこの虚しい言葉により頼んでいるが、 それは救う力を持たない。盗み、殺し、姦淫し、偽って誓い、バールに香を焚き、知ることのなかった異教の神々に従いながら、私の名によって呼ばれるこの神殿に来て、私の前に立ち、救われたというのか。お前たちはあらゆる忌むべきことをしているではないか。私の名によって呼ばれるこの神殿は、お前たちの目に強盗の巣窟と見えるのか。その通り、私にもそう見える、と主は言われる。このようにですね、記されてます。エレミアは相当の力を持ってこのようにして記しています。2節から3節で、主の言葉を聞け、お前たちの道と行いを正せと、そうすれば私はこのところに住まわせると、主の言葉が記されています。この約束の地が与えられながらですね、偶像崇拝に走っているイスラエルの民にエレミアは主の言葉を伝えながら警鐘を鳴らしているわけであります。エジプトで奴隷の身分だったイスラエルの民はです、主の導きで救い出されまして、カナンの地に定住しました。しかしですね、バールなどこの異教の神々にぬかづいて主に背きました。結果、このバビロン捕囚というですね、大きな試練を与えることになってしまいました。この現代の私たちにもですね、相通ずるとこがあるんじゃないんでしょうか。この労苦は報われてですね、少しこう立場ができたり、生活も楽になってきた、そんな時ですね、気が緩み、それまで支えられてきたもの、大切なものをですね、ないがしろにした生活を続けるあまりですね、少しこう自分が思うようにいかない事情にこうなってくると、すぐに心を乱してしまう。そして事態は思わぬ方向に進んでいってしまう。そんな経験をされた方もおられるんじゃないでしょうか。私自身の人生を振り返ってもそうです。本当にですね、自分が何を大事にしなきゃいけないのか。やはり私たち信仰者ですから、神様を仰ぐことです。常に御声を聞いて、神様により頼む、神様と対話と応答を繰り返していく、それが信仰者であります。つい神様のことを忘れ、人を見てしまう、このようなことにうつつを抜かしてしまう、そういうことは起こってくるわけです。この私も本当に痛い目に遭いました。思わぬ方向に行ってしまったこともありました。この先ほど読んでいただいたですね、この聖書、今日の聖書日課でも与えられてますが、マタイの7章15節以下はですね、三条の説教の、締めのところ、場所であります。砂の上に家を建てるのか、岩の上に家を建てるのか、すなわち神様の言葉により生きるのか否かが問われているわけであります。あなたは何者か、どこに立つのかと問われているわけであります。まさにですね、生活の刷新が問われているわけであります。今朝はですね、そういった意味で、あなたはどこに、何者か、あなたはどこに立つのか。今朝はこの使徒言行録の19章11節以下からですね、御言葉にですね、聞いて参りたいと思います。今日与えられた使徒原稿録の19章の11節から御言葉に聞いていきたいと思います。このパウロ一行はですね、伝道旅行に出てですね、エフェソに滞在しておりました。エフェソ 今のトルコですね。で、使徒言行録19章11節から12節、神はパウロの手を通して目覚ましい奇跡を行われた。彼が身につけていた手ぬぐいや前掛けを持って行って病人に当てると、病気は癒され、悪霊どもも出ていくほどであったと、このように、記されております。癒しの技をですねしていたわけであります。聖書はですね、ここでパウロが奇跡を行っていたとは記しておりません。神はパウロの手を通して目覚ましい奇跡を行われたんです。パウロの手を通して目覚ましい奇跡を行われたんです。奇跡を行っているのは神様なわけです。神様がパウロと共にいて、パウロを用いてですね、奇跡を行ったということなんですね。これは徹底されていまして、パウロの思いとか、意識を超えて行われたということだと思うんです。ですからこの癒しはですね、パウロの意思とか思いさえ超えて行われたんだと、神様によってなされた御業ということなんです。ここでですね、イエスの例え、イエスの物語を思い起こします。主イエスがですね、長血の女を、女性を癒されたお話です。ルカによる福音書8章に記されてますが、それを思い起こします。あの時、主イエスはですね、12年もの長い間、長血ですね、その出血が止まらない病に侵されていた女の人がですね、この後ろからこの主イエスの服のこの、房に触れたというんですね。で、そのことで女の人がですね、癒されました。この時ですね、主イエスは、私に触れたのは誰かと問うんですけども、主イエスがこの女性を癒そうと思って癒されたんではないということがわかります。聖書はここで、このパウロによって起こされた不思議な出来事をですね、主イエスの癒しの出来事と、この重なってくることですね、それによってですね、この弟子たちにはですね、主イエスの技が継承されているんだと、主イエスが弟子たちと共にいてことを起こされているんだと、そう告げているんじゃないんでしょうか。パウロによって行われた奇跡の前提はですね、この主イエスとパウロとの関係、結びつきがあるからなんですよ。パウロは改心して、主イエスを信じて、主イエスによって救われて、その救いの技のためにですね、選ばれたものなんだ。サウロよ、サウロ、なぜ私をいじめるんだと。あの、ダマスカス郊外のですね、砂漠の中で、後にパウロと名前が変わりますけど、サウロですね。は出会ってるんですね、神様と。そして主イエスはパウロを召してですね、救いの技に使わされていくことになりました。使徒言行録はその旅路を記したものですね。この関係の中でこの奇跡は起きている。で、この奇跡はですね、神様がパウロを用いているんです。パウロが神様を利用しているんじゃないんです。これは大事だと思います。そしてこの奇跡の結果がですね、12節です。このことがエフェソに住むユダヤ人やギリシャ人すべてに知れ渡ったので、人々は皆恐れを抱き、主イエスの名は大いに崇められるようになったと、そのように記されている通りなんです。その結果によってこのようにしてみんなが主イエスを崇めるようになった。主イエスが崇められたわけです。崇められたのはパウロではないんです。で、19節です。ですね、 この19節を読みましょう。また魔術を行っていた多くの者もその書物を持ってきて皆の前で焼き捨てたと記されています。その値段は見積もっても見ると銀貨5万枚にもなったとですね。この頃はですね、魔術を行っていた者が多かったようです。この魔術はですね、神様の力だけを自分のために利用しようというものです。その神様はどんな神様でも構わない。自分の願いを叶えてくれればそれでいいんです。もっとはっきり言うならば、願いさえ叶えてくれるんであれば何でもいいんですよ。魔術ではその人と神様との関係は問題ではない。13節を見てみましょう。13節ですね、見てみましょう。ところが各地を巡り歩くユダヤ人の祈祷師たちの中にも、悪霊どもに取り憑かれている人々に向かい、試みに主イエスの名を唱えて、パウロが述べ伝えているイエスによってお前たちに命じるというものがあったと記されてますね。え、この主イエスの名をですね、用いる祈祷師はですね、主イエスを信じてもいませんし、主イエスの福音を受け入れてもいないわけです。ただパウロによってなされている奇跡がこの有名になったんでですね、パウロが述べ伝えているですね、イエスという名の神様も使ってみよう、利用してみようと思ったっていうことだと思うんです。これは当時魔術ではですね、当たり前になされて、いたことだったようです。魔術で重要だったのは神様の名前です。これがですね、呪文の中心にあるものなんて、悪霊が知っている神様の名前を使ってですね、悪霊に言うことを聞かせる、あるいは神様も自分の名前を用いられればその通りしなければならない、そういう理解の上で成り立っている世界なんですね。まあ何とも言えないですね、このものが魔術の世界にはある。10回にでですね、あなたはあなたの神主の名を乱れに唱えてはならないという戒めがありますが、この関係から、理解してみると分かりやすいのかなと思います。この戒めはですね、その神様の力だけを利用しようとしてですね、主の名を唱えたり主の名を用いたりしてはならないということなんですね。もちろん神様にこのようにしてくださいとお祈りするのはいいことだと思います。しかし神様を愛してもいないし理解もしていない、神様に従おうともしないで、ただその力だけを利用するっていうのはですね、この神様に仕えるんじゃなくって、その神様をですね、自分に従わせることになってしまうんですよ。神様との関係が反対になってしまう。十回のこの第三の戒めはですね、このことを厳しく戒めたものなんですよ。あなたはあなたの神、主の名を乱れに唱えてはならないというのはそういうことなんです。ですからですね、この十回のあなたは私の他に何ももう神としてはならないという、あるいはあなたは自分のために刻んだ像を作ってはならない、偶像崇拝ですね、この主の名を乱れに唱えてはならないと同じことを告げていると私は思うんですよね。次に14節から16節です。ユダヤ人の祭司長スケワという者の7人の息子たちがこんなことをしていたと。悪霊は彼らに言い返した。イエスのことは知っている。パウロのこともよく知っている。だが一体お前たちは何者だ。 そして悪霊に取り憑かれている男がこの祈祷師たちに飛びかかって押さえつけ、ひどい目に遭わせたので、彼らは裸にされ傷つけられて その家から逃げ出したと記されています。どうしてユダヤ人がですね、このようなことをですね、していたのか分かりませんけども、使徒行動録のこの少し先のところの、前のところのですね、13章の6節にですね、この記されてますけどもですね、13章の、6節、ちょっと見てみましょう。キプロス島でというところです。キプロス宣教ですね。聖霊によって送り出され、13章4節、聖霊によって送り出されたバルナバとサウロはセレウキアに下り、そこからキプロス島に向け船出し、サラミスに着くと、ユダヤ人の諸街道で神の言葉を告げ知らせた。二人はヨハネを助手として連れて行った。島全体を巡ってパフォスまで行くと、ユダヤ人の魔術師でバルイエスという一人の預言者に出会ったと記されています。ユダヤ人の魔術師がいたと、このようにですね、記されております。ですね。この魔術師や祈祷師にはですね、ユダヤ人も多かったのかもしれません。主イエスの名によって悪霊を追い出そうとしたらですね、逆に悪霊からイエスのことは知っている、パウロのこともよく知っている、だが一体お前たちは何者だと問い返されてしまったわけです。そして悪霊を追い出すどころか、逆に悪霊に取り憑かれている男に飛びかかりまして、押さえつけられてひどい目に遭わされたわけです。彼らは裸にされて、この傷つけられて家から追い出されたというね。このことはですね、主イエスの御名というものがその人自身と結びつけられることによってしか意味をなさないんだ、力を持たないということなんです。主イエスという名は、こう呪文とはですね、本当になり得ない。主イエスという方は自分を受け入れて、自分を愛して、自分に仕えるの。それとも自分を拒否するのか、どちらかを私たちに求める方なの。悪霊に問われて、このユダヤ人の祈祷師はですね、主イエスとの関わりを何も答えることができなかったでしょう。それで悪霊に何も恐れることはないと判断されて、ひどい目に遭ったわけであります。よく洗礼式の時、私はですね、主イエス・キリストの名によってバプテスマを授ける、アーメンと祈ります。これはついこの前ペンテコステの時もね、本当嬉しかったですけど、洗礼式をいたしました。私たちがもしも悪霊からですね、お前は何者かと問われたならば、何と答えるんでしょうか。これはですね、本当大事な問いだと思います。お前は何者か。この問いにどう答えるかによってですね、私たちに対して悪霊が恐れを抱いて引き下がるか、恐れることなく飛びかかってくるかが決まるわけです。お前は何者かですね。この問いにですね、私はどこどこ会社だ、あるいは何をやってると答えたって何の意味もない。自分が成してきた業績を答えても意味がありませんですね。これだけの会社で業績を上げましたですね、営業マンとしてこれだけ成績を上げた、何者か、営業マンでした、あるいは会社の経理やってました、総務の仕事をやってこれだけ内規を変えたりいろいろとやってきました、なんて言ったって何の意味もない。名刺に書いてある肩書きをいくら並べたって意味がない。あるいは日本人だと答えても意味を持たない。これに対して 力ある答えはですね、私はキリストのものだ、主イエスの名によって洗礼を受けたものだという答えだと思うんですよ。私は洗礼を受けたものだ、主イエスの名によって洗礼をいただいたものなんだ、私はキリストのものなんだ、それを私たちは力強く答えなければならないと思うですね。あの宗教改革者ルターですね、ルターはね、本当にルターの言葉ってのは好きなんですが、いろいろと宗教改革運動をしている時にですね、司教たちに呼び出されて、我ここに立つとですね、本当に、言った言葉、聖書のみ信仰のみなんだですね。ルターははっきりとそういう、権力者たちに明言をしてます。あるいはですね、もっと前ですけども、この、宗教改革をする前のこのサタンの試みにこのあった時のことです。ルターはこの信仰義人ということを語りました。これこそが CS によって与えられたですね、救いの恵みなんことを語ったわけですが、このそのようなルターにですね、聖書のみ信仰のみですね、本当にそれでいいのか、行いがなくて救われるのか、信仰義人だと語るお前は何者なのか、そうサタンは問いかけたというんですよ。その時ですね、ルターはインク壺をですね、サタンに投げつけまして、そして私は洗礼を受けたものだ、そう叫んだと伝えられてますですね。あのルターの後も見てまいりましたけど、本当に、素晴らしいですね。私は洗礼を受けたものだと言ってインク壺を投げたと。ルターはですね、この時私はイエス様を信じているものだとは答えないでですね、洗礼を受けたものだと答える、信仰告白ですね。これは洗礼という客観的な出来事こそですね、サタンさえも否定することができない力を持つということなんですよね。私たちはですね、主イエスの名によって洗礼を受けたものです。キリスト者なんです。キリストと一つにされたものなんです。このことこそですね、私とはですね、一体何者なのかという問いに対しての最も基本的な根源的でですね、力ある答えだということだと思います。この答えさえしっかり持っているならば、サタンさえも私たちには指一本触れることはない、サタンよ知りどけということができるんです。それは私たちに力あるからじゃないんですよ。私たちと一つになってくださった、あるいはくださっておられる主イエスキリストの力が私たちを包んでくださるからなんですよ。これを忘れちゃいけない。あなたの力じゃないんですよ、生きているのは。主イエスキリストの力が私たちに包んでくださってるから、今の立場も得られてるんですよ。それを忘れちゃいけないですね。この出来事によって悪霊に対しても主イエスの皆が力あるものであることを知らされましたですね。主イエスの名はいよいよ崇められるようになったわけです。これこそが御心にかなうことだったんですよ。奇跡というのは実に主の皆が高くされるために神様によってなされるものなんですよ。またこの出来事によってすでに主イエスを信じていた人々の中にもいよいよ信仰をですね、はっきりさせる、信仰を徹底させる、そういう出来事が起きてきました。一つは18節です。自分の悪行をはっきり告白するということでした。18節、信仰に入った大勢の人が来て、自分たちの悪行を はっきり告白したと書いても、自分たちの行っていることが悪い、そのことをはっきりとですね、告白している。この悪い行い、悪行がですね、何を指しているかと言いますと、普通に考えれば、今までしてきていた悪い行いを神様の御前に悔いて告白したということなんでしょう。しかし、次の19節ですね、を見るならば、この悪行というのは、魔術を行うということであったと考えていいと思います。主イエス・キリストを信じて、主イエスの名による洗礼を受けておりながら、まだ魔術をしている人たちがいたということなんですね。ここでその人たちが魔術などからもう足を洗うということを告白したということです。そしてその印として魔術の本を皆の前で焼いたわけです。もう魔術のものはいらない。その意思表示として魔術の本を焼いたというんですね。この本の値段が銀貨5万枚だと言います。銀貨1枚というのは、まあ、1日の労働賃金ぐらいだと言われてますけども、ですね、この今のお金にしますと2億円以上になるんでしょう。ね、これは大変な金額です。2億。これほど高価な本を焼いてしまうほどに、魔術への結末の意思がはっきりとしたんですね。この高価な本を焼いてしまうほどに、お金や富よりも大切なことがあるということをですね、はっきりと知らされたわけであります。本当にそうですね。マザー・テレサ、亡くなった時に、布切れと、わずかなものが残されただけだ。ですね。本当に与え尽くして、この世の旅路を終わって天に召されていった、マザー・テレサの姿。本当にお金や富よりも大事なことがあるということを知らされます。信仰の歩みを始めたばかりの頃ですね、本当に、私は初詣とか、今までしていたいろんな習慣と、そういう決別することをですね、何かどうしてもしなければならないとして受け取っていたところがありました。ですね。まあ、会社勤めてましたから、どうしても、お守りを取ってこい、成田さんに行ってお祓いをしてこいと言われれば、車を乗ってですね、お祓いに行きました。しかし自分はですね、主イエス・キリストのものとされています。神様のご栄光のために、神様の御業にお仕えすることが私の人生なんだと、このことがですね、はっきり分かってくるならば、そのようなものはですね、どうでもいいことになるんですよ。ああ、これは社会的な儀礼でどうしようもないからですね、会社の仕事としてやる。会社の屋上にお稲荷さんがですね、会社の皆さんと新年を迎えると、お稲荷さんのお祭りの日があるね。まあ何の意味もないなと今でも思ってですね、それでもしょうがないか、仕事として捉えるわけですよ。しかし自分の中には確固たる神様の救いがあるから、神様も良しとしてくださると信じて、そういうものも従わなきゃならないことだっていっぱいある。私たちは主イエスの名によって洗礼を受けて、主イエスと一つに結ばれたものなんですよ。ですから主イエスと共に、主イエスの力と祝福と受けてですね、一日一日を歩んでいるわけなんです。それで力強く毎日を歩むことができるんですよ。今日のこの礼拝の最後に祝祷を捧げます。私はこの場から皆さんそれぞれの場に使わされていくようにお祈りします。この祝福はですね、私たちがどのような困難の中を歩む時にも取り去られることは決してないって。たとえ悪しき霊が私たちを試み、サタンが試んでも、誘惑しようとも、主イエスの皆がですね、私たちを守るんです。私たちはただ、 自分が何者であるか、このことだけを忘れないでいればいいんですよ。私たちは主イエスの名によって洗礼を受けたものなんだ。主イエスと一つに結び合わされたもの、キリスト者なんですよ。黄泉の力もこれに対抗することはできないんです。油断しないでください。慢心しないことです。あなたは何者かと問われているんです。うぬぼれてはなりません。あなたの成功は神様がしてくださったことなんです。主イエスの守りの中に、主イエスの御名によって祈られですね、祈るんです。主イエスの皆を褒めたたえるんです。洗礼を受けた者としてですね、ふさわしい歩みをですね、この一週間もそれぞれの場でですね、なしながら歩んでいきたい、そのように願うものであります。祈りましょう。神様、今日もこのようにして御声に聞くことができました。悩み苦しみの多い昨今であります。しかしいつもあなたは何者かと問うてくださいます。洗礼を受けたものだとはっきりとそのお答えすることができますように。そのために洗礼を受けたものとして、どのようにして物事を判断して、どのようにした旅路を歩んでいくのか、そのことを知恵と力と私たちに授けてください。この時を感謝し、この祈り、主イエスキリストの名により御前にお捧げいたします。アーメン。